お元気ですか？こちらは KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この日本語放送はグアムから毎日2回30分番組をお送りしています。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。お話と音楽で綴るこれからのひととき、最後まで楽しくお過ごしください。今日最初のコーナーはラジオドラマです。新約聖書に記されているイエス・キリストの物語をラジオドラマにしました。ドラマの後にお送りする貝部昭典さんの解説と合わせてお楽しみください。今日の物語のタイトルは彼の名をイエスと名付けなさいです。
馬車で旅をするのも若い時のように楽ではないね。
息子か女の子でもあれば年を取ってもいいんですけどね。
まだそれを言うのかね。この年では子供を持つことを諦めた方がいい。
でも子供が授かりますようお祈りをしてきたんですよ。神様はどうしてお答えにならないのでしょう。
ノーというお答えをもういただいたのだよ。ところであなたは1週間ずっとエルサレムにいるかね、それとも家へ戻るかね。
家へ戻って夫であるあなたの最大の名誉のお姿が見られないなんて嫌ですよ。
金の鉱壇でお勤めをする役に選ばれるのは名誉なことだ。妻子はたくさんいるけれど一度もこのお勤めにつかない人もいるのだから、一生に一度の名誉だよ。
ザカリア、あなたは立派な方よ。あなたほど真剣に記録を調べてメシア来臨の真理を求めている祭司はたくさんはいません。心から神をあがめ神に従っていらっしゃる。神も神を信じ敬い褒めたたえる者に名誉を賜るのでしょう。
こんにちは。
こんにちは。
前にお目にかかりませんでしたか？
そうかもしれません。私の夫はお勤めをしている祭司ですから。
ザカリア祭司様があなたのご主人ですか？
さようでございます。
お目にかかれてよかった。ザカリア様は一番真面目で立派な祭司様のお一人ですものね。
それはどうも。
あの、一つお尋ねしてもよろしいかしら。前から知りたいと思っていたことなの。
ええー、何なりと。
金の鉱壇が聖所の中にあるわけですね。死聖所に向かい合っているのですか？いろいろな儀式の間そこではどんなことをしているのかしら？
この度は夫がお勤めをしていますが、まずお勤めの祭司が二人を選びます。一人は燃え尽きた炭の燃え殻を取り除く役目で、もう一人は真っ赤になった置き火を金の鉱壇にくべる役目です。やがて二人は退きます。そこで祭司は香を焚きます。そうしながらお祈りを捧げるのです。
おお神よ、我らはこの耳であなたがかつてどれほど大いなる救いをなされたかを聞きました。あなたは我らの王です。あなたを誇りとし皆をたたえます。どうかこの祈りをお聞き届けください。我らは罪人です。約束のメシアをお使わしになって人々の罪を洗い清め、この地上を悪の力からお救いください。おお神よ。ほっ、お前は誰だ？ここは恐れ多い聖女だぞ。知らないのか？
恐れるな、ザカリアよ。あなたの祈りが聞き入れられたのだ。 あなたの妻エリサベツは男の子を産むであろう。その子をヨハネと名付けなさい。彼は主の御前に大いなるものとなり、ブドウ酒や強い酒を一切飲まず、彼はエリアの霊と力とをもってメシアに先立って行き、整えられた民を主に備えるであろう。
どうしてそんなことがあるのでしょう。私は老人ですし、妻も年を取っています。
私は神の御前に立つガブリエルであって、この喜ばしい知らせをあなたに語り伝えるために使わされたものである。時が来れば成就する私の言葉を信じなかったから、このことの起こる日まで物が言えなくなる。
ご主人は子を炊くのに時間がかかりすぎてはいませんか。
もしや夫にそれだけの資格がなくて神のお怒りに触れたのでは。
あ、出てこられましたよ。ご覧なさい、あのお顔。尊い方の御前におられたように輝いて。手を動かしていらっしゃいますよ。口が聞けないって知らせていらっしゃるんですわ。
ザカリア、本当です。子供ができるんです。
わかりますよ。あなたは物が言えないけど、どんなに喜んでいらっしゃるか。あなたの目とお顔を見ればわかります。神にはおできにならないことは何もないのです。もうあと12週間で息子が生まれるのよ。その子は聖霊に満たされて大いなるものになります。あら、どうしたの。扉を指さして。わかりました、誰か来てるのね。行ってみます。
こんにちは、エリザベツ。
マリア、よく来たのね。本当に久しぶり。
エリザベツ、あなた赤ちゃんができるのね。
ザカリアと一緒に長年子供が授かりますようにお祈りしてきたの。神様はそれをお聞き届けになって、ガブリエル天使様がザカリアのところへ知らせに来てくださったのです。
天使のガブリエル様ですって。私のところへもおいでになって男の子が生まれるとおっしゃいました。
あなたは女の中で祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。主の母上が私のところへ来てくださるとは、なんという光栄でしょう。
私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主なる神をたたえます。
さて、ザカリアとエリサベツの息子が生まれて8日経ったので、多くの友人や近隣の者を呼んで割礼の儀式が行われました。人々はこの子が父の名を継いでザカリアと名付けられるものと思っていました。
いいえ、この子はヨハネと名付けます。
ヨハネだって。親族にそんな名前の者はいないじゃないか。父親か、でなければ誰か叔父の名前を付けなきゃ。
ザカリアが何か身振りで言ってる。
書くものを欲しがっているのです。はい、あなた、この子の名はヨハネ。
するとたちまちザカリアの耳と口は元通りになりました。みんなは喜びに沸いたのです。この頃マリアはナザレに帰り、しばらく後婚約者のヨセフに話しました。
ヨセフ、私身ごもっているのよ。
なんだって。
私、男の子ができるの。
自分の言ってることがわからないんだね、マリア。そんなことあるはずがないよ。
いいえ、ヨセフ、本当なの。天使のガブリエル様が。
言わないでおくれ、何も聞きたくない。確かなのはお前が身ごもっているっていうことなんだね。
そう。
もちろんわかるだろうね。そんな事情では私はお前とは結婚できない。世間の人はいろいろ言うだろう。私はお前を本当に愛しているし、お前を世間の晒し者にしたくはないから、密かに私たちの婚約を解消しよう。
でもヨセフ、私はあなたを愛してるのよ。
また後で。マリア、マリア、ゆべはあんな態度であんなことを言って悪かった。私は間違っていたよ。 昨夜夢を見たんだ。天使が現れてね、こう言ったのだよ。ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリアを妻として迎えるがよい。その体内に宿っているものは聖霊によるのである。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救う者となるからである。マリア、どうか私を許しておくれ。
いいのよ、ヨセフ。
我が妻マリアが神の御子の母になるとは、人々をその罪とローマの圧政から救うために使わされる神の御子の。
イエス、なんと素晴らしい名前でしょう。人類をその罪から救う、なんと素晴らしい使命でしょう。
預言者イザヤがその名は霊妙なる義士と唱えられると言ったのも本当にその通りだ。
これらすべてのことは預言者が主について述べた通りに実現されたのです。見よ、乙女が身ごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神我らと共にいますという意味です。
今日の聖書物語はいかがでしたか。それでは続いてその解説をさせていただきましょう。イエス・キリストの誕生に先立ってもう一つの不思議な誕生があったのです。それはイスラエルの神殿に仕える年取った祭司夫婦に起こったことだったのです。長年子供を授かるように願い祈ってきた二人でしたが、もうそんな願いを持つこと自身考えられない年になってしまっていました。そんな二人に子供が生まれる、それがもっと不思議な救い主キリストの誕生の序曲になるわけです。イスラエル人の宗教の中心は神殿でした。ごく初期には家の中心になる家長や部族の族長などが中心になった儀式が行われていました。それが神殿を持つようになったのはエジプトから民族として脱出してからのことです。映画にもなった十戒を神から与えられた時、移動式のテント製の神殿ができたのがその始まりでした。神殿は聖所とも呼ばれ、その時以来イエス・キリストの時代までイスラエル人の宗教の中心になったのです。移動式の聖所はイスラエルが王国になり三代目の王ソロモンの時になって初めて壮麗な神殿に変わりました。ソロモンの神殿は実に見事なものであったようですが、紀元前の6世紀にバビロニアによって破壊されてしまいました。ペルシャ時代に再建された神殿はソロモンの神殿と比べるとかなり貧弱なものであったようで、完成した神殿を見た老人たちは自分たちの記憶にあるソロモンの神殿との差があまりにも大きかったので思わず声を上げて泣いたと伝えられているくらいです。そして今日お聞きいただいたお話の舞台になる頃は当時のイスラエル、つまりユダヤの王ヘロデがソロモンの神殿にも勝るとも劣らないような神殿に建て替えていたのでした。さて神殿での祭儀を司るのは祭司で、それを統括し最も重要な儀式を執り行うのは大祭司と呼ばれていました。また祭儀を行うためのさまざまな仕事をするのはイスラエル人の中でもレビという部族に属する人たちだけでした。祭司もそのレビの部族の人たちもいくつかの組に分かれ当番制で神殿の務めに当たっていました。祭司の重要な役目は毎日決められた祭儀を滞りなく行うことでしたが、その中には犠牲の動物を殺して捧げることや聖所の内部で金でできた香を焚く祭壇で香を焚いたりすることでした。金の香壇というのは聖所の内部にあって聖所のさらに奥の部屋との境の垂れ幕の前中央にあるもので、 その位置からも重要さがわかるものです。年にただ一度しか入ることのない聖女の奥の部屋、至聖女と呼ばれるところは神の存在を象徴していましたから、幕を隔ててその前に立って香を焚くことは神の御前に立って祭儀を執り行うことでしたから、緊張して当然の役目でした。もう香を与えられることなどを諦めていた祭司ザカリアが聖女の中での務めを果たしていた時、突如として天使が現れ男の子の誕生を予告しました。イエス・キリストの誕生の予告とよく似た話ですが、この方が6ヶ月ばかり先に起こった出来事でした。天使は生まれてくるのが男の子だと言い、名前まで指示しました。そしてルカによる福音書1章15節に生まれてくる子に対する注意を語ったことが記録されています。彼は主の御前に大いなるものとなり、ブドウ酒や強い酒を一切飲まず、母の胎内にいる時からすでに聖霊に満たされており、ブドウ酒や強い酒を禁じていますが、これはおそらく旧約聖書がナジル人の誓願と呼ぶものと関係があるようです。いずれにしても生まれてくるヨハネという子は神の意志のもとに特別なことをするために生まれてくることになることが予期されています。ヨハネの誕生がザカリアとエリサベツに告げられてから6ヶ月目にもう一つの不思議な誕生が予告されました。そしてこの誕生こそが本命だったと言えるでしょう。先ほどは老夫婦に子ができる、今度は未婚の処女に子ができるというのです。不思議な予告を天使から受けたマリアは、天使から告げられたように同じように不思議な出産を迎えようとしている親戚にもなるエリサベツに会いに出かけたのでした。信じることもできないような出来事を天使から告げられたまだ若いマリアが、人生の先輩でしかも同じような不思議な体験をしているエリサベツに会うことはとても大切なことだったようです。誰も分かってくれない悩みでも、共通の体験をしている者同士であれば理屈を超えて理解し合えるものだからです。マリアの挨拶をエリサベツが聞いたとき、その子が体内で踊ったと記録されていますが、このことは母のエリサベツを感動させました。そしてエリサベツの感動はマリアにも感動を与えて、ルカによる福音書1章46節から55節に記録されている祈りを神に捧げたのでした。この祈りはラテン語でマグニフィカートと呼ばれ、宗教音楽などにも取り上げられていますから、耳にしたこともあるかもしれません。ルカによる福音書にはヨハネの誕生の話の間にマリアにも身ごもって男の子を産むことを天使が告げています。しかしマタイによる福音書にはヨハネの誕生の話はなく、マリアへの天使の告知についても記録を残していません。その代わりマリアの言い名付けであったヨセフに天使が男の子の誕生について知らせています。まだ結婚もしていないのに男の子を産むと天使に告げられたマリアも驚いたことでしょうが、婚約者の女性が自分と関わりもなく妊娠してしまったことを知ったヨセフは、直接自分の体で感じられない分だけ不安感が強かったのかもしれません。そんなヨセフを安心させるために天使が使わされたのです。聖書に記録されているヨセフの態度は、まだ天使から真相を聞いていない時にも当時の男性としては考えられないくらい思いやりのあることを考えていたようです。マリアのことについては、ことが公になればマリアが死刑にされかねないことでしたが、そうなることを避けるために、たとえ自分が人の笑い者になっても密かに離縁することによってマリアを守ろうとしていたのです。 純真な心のマリアと思いやり深いヨセフ、こんな二人だからこそ神の子であるイエス・キリストの両親となる特権が与えられたのではないでしょうか。
今日のラジオドラマと解説はいかがでしたか。来週もまたラジオドラマをお送りします。どうぞお楽しみに。次は光とともにのコーナーです。この番組はラジオ日経の朝の放送、インターネット、そしてフリーダイヤルでもお聞きになれます。それでは光とともにをお聞きください。おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか。今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
お元気ですか。島田真澄です。キリストは言われました。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。イエスは私たちが直面する人生の様々な岐路には二つの道があり、それぞれに踏み入る二つの門があると言います。その一つは広い道に続く広い門。もう一つは狭い道に続く狭い門。しかも広い門は大勢の人々が入っていくけれど、ついには滅びに至り、狭い門は少数の人々の行く狭い道に続き、そして最後には命に至るというのです。この言葉は日本でもよく知られており、難関といわれる有名大学の入試や資格試験などになぞらえられてきました。その狭き門を通過できるのはほんの一握りのエリートたち。彼らには将来の幸福が約束されているといったように解釈されてきたのです。しかしイエスの真意はどこにあったのでしょうか。イエスはその狭い門、狭い道を見出す者は少ないと言われました。それは本当はこの門を入り、この道を行けば幸せになれる、命に至ると誰もが知っているわけではないということです。むしろこの門、この道を認める者は少ないのです。イエスは他のところでこう言われます。私は門である、また私は道であるとも言われます。そしてそれぞれご自身を豊かな命、永遠の命への唯一の通路として語られているのです。つまりイエスこそが命に至る本当の門、本当の道だとご自身宣言されているのです。しかしそれを知り認める者は少ないとも言われるのです。確かにこの日本で幸福へ至る門はイエス・キリストであり、救いへの道はイエス・キリストにあると認める者は多くはありません。しかしご自身命への門、命への道と宣言されたこのイエス・キリストを信じるとき、確かに私たちは本当の幸せ、本当の命への道を歩み始めることになるのです。キリストの言葉、狭い門から入りなさい、滅びに通じる門は広く、その道も広々としてそこから入るものが多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。マタイによる福音書7章13節14節。
光と共にはいかがでしたか。この番組では今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。暮らしや健康をはじめ、家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。ご希望の方は、はがき、もしくは受信報告書に、ご住所、お名前、そしてサインズ希望と書いて、また番組に対するご意見、ご感想も添えてご応募ください。宛先はこの後にお知らせいたします。皆様、ふるってご応募ください。お聞きの放送は、KSDA、アドベンチスト、ワールドラジオ、AWR 希望の声放送です。この放送はセブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎日お送りしております。放送時間と周波数は、日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド11.975MHz と 31m バンド 9.805MHz です。 次に通信講座についてお知らせいたします。 AWR では無料の聖書通信講座を行っております。講座には入門講座、基礎講座、健康講座、ニュースタート、また英語や点字の聖書講座もあります。講座のお申し込みご希望の方はご住所、お名前、そしてご希望の講座名を書いてお送りください。なお、聖書講座はホームページからも電子メールにて学べます。さて、今日の AWR はいかがでしたか？この放送ではあなたからのお便りをお待ちしています。宛先は郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係、郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係です。なお、ファックスの方は 045-921-2319 045-921-2319、 E メールは awr@adventist.jp awr@adventist.jp までお送りください。お送りしました放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送でした。今日もこの放送をお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日も AWR でお会いいたしましょう。